はい、ということで、カルチャー日記脱出計画、本日が2025年の9月15日ということで、敬老の日ですね、でございますが、
そうですね、
はい、どうも山田です。そして、今日は、この方来てますということで、
あ、どうも高島です、よろしくお願いします。
はい、お願いしますということで、なんか今日はなんか話題作、
うん、っていうか、なんか最近のなんか僕らのやるあれにしては珍しいチョイスになります。
そうね。まあなんかでもなんだろう、なんだろうな。あんまり興味なかったんだけど、最初は。
うん。うん。
原作になってるゲームもそんなに知らんかったし、あとなんだろう、うんうん、河村元気監督か、みたいな。
ねえ。
そう。なんか河村元気ってなんだろうね、なんかうまくやってる人って感じがすごいして、なんかなんか、いやでもなんかなんだかんで河村元気プロデュース作品とかめっちゃ見てたりするしね、
うん、
なんかでもそう、なんかうまくやってる人感が多分すごい嫌いなんだと思うんですけど、
うん、
そう、まあなんか嫌いっていうか、なんかちょっとこう勝手に食わず嫌いなところがあって、河村元気かみたいなことだったと思うんですけど、うん、まあ、ちょっと河村元気の監督でうーんって感じだったんですけど、なんか割となんかすごい評判が良くて、
うん、
なんか気にはなってたみたいなところもあり、なんかちょっと直前までベストキッドレジェンズでもやろうかみたいな話してたんだけど、うん、ベストキッ、なんかね、ベストキッドレジェンズがね、なんか、いや、見よう見ようと思ってたんだけど、
うん、
なんかやっぱすごい腰が重くて、なんか。
ね、あとさ、やっぱコブラ界じゃねえからね。
そうなんだよね。うん、なんか、うん、でもさ、正直、ベストキッドレジェンズで惹かれてる部分ってさ、あ、
うん、
まあ、ラルフ・マッチオが出るってことは、要は、そういうコブラ界の続きってことみたいなさ、なんか、
うんうん、
そういう気持ちだったけど、なんかちょっとそうでもないっぽいみたいな話をちょこちょこ聞きつつ、うんうん、なんか別に、ジャッキー・ジェイデン・スミス版の別にベストキッドに興味があったわけでもないしな、みたいな、なんかこう、触手が伸びずですね、
うん、
でなんかどうするみたいな感じで、んじゃあ8番出口どうすかみたいな感じで、今日8番出口なんですけど、
はい、
喋、はい、っていこうと思いますが、
はい、
あらすじがですね、これ、映画 .com からです。2023年にインディーゲームのクリエイター、小竹クリエイトが、個人制作でリリースし、世界的ブームを巻き起こしたゲーム8番出口を二宮和也主演で実写映画化。蛍光灯が光る無機質な白い地下室を一人の男が静かに歩いていく。いつまで経っても出口にたどり着くことができず、何度もすれ違うスーツ姿の男に違和感を覚え、自分が同じ通路を繰り返し歩いていることに気づく。そして男は壁に提示された奇妙なご案内を見つける。異変を見逃さないこと、異変を見つけたらすぐに引き返すこと、異変が見つからなかったら引き返さないこと、8番出口から外に出ること。男は突如として迷い込んだ無限回路から抜け出すべく8番出口を求めて異変を探すが、点点点点点というところで、ございますね。という、なんかだからすごいこう、シンプルなシチュエーションホラーみたいな感じで、
うんうん、
まあ、なんか僕、まあ、ちょっとつい最近ちらっと見に行ってきたんですけど、なんか結構劇場中高生、ってか多分ね、中学生がめっちゃ多くて、
うんうん、
なんか、僕なんかちょっとギリギリでチケット買ったから最前列の席だったんですけど、
うんうんうん、
なんかね、中学生8人組みたいなのが、
お、
隣に横ずらーって並んで、なん
かいいっすね、
いや絶対喋りそうだなこいつらと思ったら、
うんうん、
まあ、案の定喋ってたし、なんか、うん、途中ちょっとこう露骨にこうグロテスクなものも出てきたりするじゃないですか、時とか、うわとか言ってて、うわって言ったやつに、お前うるせえやっていう、なんか人にもあったりして、まあなんかじゃその中学生のやりとりを見ながら、8番出口も見るみたいな感じだったんですけど、でも、なんかなんだろう、結構長回し、まあ特にファーストカットとかさ、まあ多分、物語の必要性もあるっていうかさ、なんかずっとなんかこれ歩いてるけど、なんかこれ同じとこ続いてねっていう違和感をさ、展示しなきゃいけないからさ、
うんうん、
結構ずっと長回しじゃん、
うんうん、
しかも主観の長回しで続いたりとかさ、
うん、
なんか映画自体も言うて同じシチュエーション何回も繰り返すしさ、
うんうん、
なんかなんだろう、例えばキューブみたいになんかいろいろこうなんか面白いギミックが出てくるわけでもないからさ、言
う
て、
うんうん、
なんか よなと思いつつ、なんかだからすごい、でもその中学生たちが最初うわーとか、なんかうるせえ感じではありつつ、なんか最後まで集中して見てるのとか、うん、すげえなっていうのを思いながら、うんうん、まあ見てきましたが、高島くんはどんな感じでした、劇場は。
あ、でもなんかあの地元のすごいいつも閑散としてるシネコンで見てきたんですけど、うん、でもなんかやっぱね、日曜の午後だったから結構やっぱ、うん、あの中高生とかあと若いカップルとか結構いて、
はいはいはい、
ああやっぱあのやっぱそのいつもすごい空いてるシネコンだけど、やっぱこれぐらいの邦画の作品だとやっぱ人はまあまあ入ってるなって感じで、
ね、
ちょっと安心しましたね。
私はなんかそのもちろんその二宮和也、やっぱそのジャニーズ効果とかさ、うんうん、もうあと原作ゲーム効果とかもあると思うんだけど、うん、まあ、なんかすごいだから、あ、なんかまず企画としてすごい上手かったんだなって感じはして、
うん、まああの人企画力みたいな人ですからね、
マジで本当元気川村って感じだよ本当にね、
うん、うん、
本当にだなって思いながら見たんですけど、まあなんかこうなんか前提の話みたいなちょっと最初しながら、ちょっと、
はいはいはい、
あの感想自体の話にもちょっといけたらなみたいな思うんですけど、はいはいはい、なんか結構そのさ、でも別に八番出口ってそのゲームの映画化って意味ではなんか新鮮な感じするけどさ、うん、そもそもただ映画っていうメディアだけで見るとさ、なんかその脱出できない異次元空間に閉じ込められちゃってさ、なんかこう、
うん、
そこから脱出しようとする人たちの話みたいなのってさ、まあなんかある種一ジャンルっていうかさ、
うん、
なんかもうそれ自体は結構型じゃないですか、なんか実はなんかそれ自体は別に映画としてはそんなに珍しいものじゃないっていうかさ、
うんうん、
で多分なんか元々のゲーム知らないんだけど、元々のゲームもなんか多分こう映画のそういうのから多分インスパイアされて多分ゲームだと思うから、
うんうん、
なんかこう一回ゲーム挟んでまた元に戻ってきたってことではあると思うんだけど、
うんうん、
でなんかでもそのなんか脱出できない異次元空間みたいなのって言った時にさ、なんかやっぱ結構2種類あるなと思ってて、なんかその脱出できない異次元空間自体が何かその映画の中の主人公にとっての何かこう葛藤だったりとか、主人公が置かれてる状況とか抱えてる問題の、まあ、メタファーになってて、なんかそこから脱出すること自体が、まあ、何かの成長、まあ、なんかその成長になっていくような、あの脱出できない状況をクリアしようとするその謎解きの中に、なんかその主人公自体が本来的にあの現実生活の中で抱えている問題とか、あるいはその現実社会の構造みたいなものが、まあそこにこうメタファーとしてあの脱出できないあの構造みたいなものが表しててっていうタイプのもの、まあなんかだからさ、わかりやすくシャマラン映画の一部って結構そういう感じになりがちっていうか、
そうだね、うん、ビレッジとかね、
そうだ、ビレッジ、オールド、あとまあ監督じゃないってか、まああのM ナイトじゃないけど、あのオッチャーズとか、
あ、そうね、うんうんうん、
でシャマラン作品とかは割とそのなんだろう、主人公が置かれているその実は社会的な状況みたいなことだったりとか、
うんうん、
まあなんか特にオールドとかはやっぱその資本主義みたいなこととかを、うんうん、なんかまあやっぱメタファーにしてたなって感じがあるし、まあ、あとなんだろう、もうちょっと分かりやすいところで言うと、例えばあの押井守のあのうるせえやつらビューティフルドリーマーとかも、なんかその、
うんうんうん、
モラトリアムがずっと続いてほしいなっていう気持ち自体がそのループ世界を生み出しててみたいなこととかになってたなみたいな思いつつ、でなんかもう一方なんかそのループ世界自体が何も表してない系の映画もある気がして、
はいはいはいはい、
なんかそのキューブとか、
うんうん、
あとなんかあのメキシコ映画のパラドックスとかそうだけど、
うんうん、
なんかまあその本当に出れないループだけがなんかめっちゃ描かれるみたいな、
うん、
でなんか脱出した先に何があるかとかは別に本質的にそれが描きたいわけではなくて、
うんうん、
なんかそのシチュエーション自体を描きたいタイプの映画っていうのもあると思ってて、
うん、まあなんかソーとかも結構それに近いよね。
あ、そうだよね、そうだよね。そうだから、うん、キューブとソーが割となんかこう2000年代ぐらいのなんかその脱出できない系っていうかさ、うん、
多分さ、あの手の映画の新しかったのって、あ、純粋にこれゲームなんだっていうか、うんうんうん、そのあ脱出ゲームなんだっていうところの、なんていう、あ、変になんか比喩とかで捉えなくていいんだみたいなところの、うんうんうん、なんていうのカジュアルさだったりしたのかね、多分その新しさみたいなのは、う
ん、ね、だしなんか多分そのだしなんか当時10代とか10代手前だった、うん、 感覚としては、僕の感覚としては、うん、なんかやっぱその、それ自体がなんか、ある種のエグさっていうかさ、なんかこう、極端にグロテスクなものが見たいみたいな気持ちとかさ、なんか、こう、極端になんかなんだろう、悲惨なものが見たい、的な欲望、なんかそれはなんかなんだろう、うん、こう、仲間に対して自分はそういうの怖くないぜとかさ、楽しめるぜっていう余裕を見せるみたいな意味でも、なんかそういうちょっとこう過剰なものを見たいみたいな気持ちに、ちょっとある種のエクストリームなものとしてそういうのってあった気はするし、あと同時になんかその、脱出できないループみたいなものを脱出できませんとか、なんかその、結局誰も脱出できずに終わるとか、脱出した先にも何もありませんみたいな感じ、示さずに、描くことでやっぱなんかある種の不条理さみたいなものが際立って、うんうんうん、なんか多分作品としてはそこまで射程には入れてないかもしれないんだけど、勝手になんかその脱出できない不条理さみたいなところに、
うんうんう
ん、なんか観客の側がなんかある種の人生みたいなことだったりとか、うんうん、を
まあなんかベケット味というかね、
なんかこうでもなんかそれはなんかなんだろう、結構実は客の方が勝手に読み込んでる気がするんだけど、うんうん、そういうのって。
そうね。うんうん。
なんかその2種類ある気がしてて、なんか、で、今回の、ま、今日喋る八番出口は、明らかに前者の作品っていうか、その、
うんうん、
出れない脱出口、無限ループみたいなものを、まあ、なんか主人公の中の抱えている問題っていうところにうまく落とし込んだ作品だなって感じはありつつ、なんかその、出れない八番出口みたいなものの質感自体は、なんかめちゃくちゃ、そのなんだろう、むしろ後者の方っていうか。
うん。というか、ゲームはね、完全、その、あれ多分、ほんと1時間、早い人なら1時間とかで終わるゲームなんですよ。
あ、そうに。そうなんだ。
うん、本当に、間違い探しするだけのゲームなんで、
うんうんうんうん、
だから本当に、作中で二宮くんがやってたようなことをずっとやって、だから早く気づくのが早くなっ、これあこの異変だなみたいなのを、はいはい、こうちゃんと気づいていけば結構すぐ終わるし、
うんうん、
そこにそのなんて言うんだろう、本当バジェットのかかったゲームじゃないから、純粋にそのアイディア一発勝負みたいな、
うんうんうん、
インディーゲーム、それの新鮮さだったと思うんで、
うんうんうん、
だからそれをそのまあ100分ぐらいの映画にするときに、その、なんていうかね、多分、もうちょっとキューブとか、よりだったら、もうちょっとなんていうんだろう、その100分尺持たせるにしてもいろいろあるけど、
うんうん、
やっぱ完全にその原作ゲームの方だと、もう30分の短編にしかならないところを、多分、その今作は、歩いてる男と、あと、子供のやつを30分30分30分みたいな形で多分長編にした、長編にまあ したのかなっていうのはね、うん、感じましたけど。
そうだね。そう、なんかだからでもそこのまあなんかそのでもなんかその物語、なんかこのゲームをなんかその、うん、この無限にループする自体はさ、まあ、物語ないわけじゃん、なんか本当に、
うん、
むしろキューブ的、本当に今高島君言ったみたいにキューブ的だと思うんだけど、なんかこう、それを映画にするときに、やっぱこうゲーム自体には物語ないからさ、なんかこう、そこになんかこう、ちゃんとそれをドラマの中に物語として落とし込むのはすごい上手かったなと思ってて。
うんうん。いや、そうかな。
え、そう？本当？
え？いや、なんかね、うんうん、ね、なんていうかね、もうなんか、僕はね、結構端的に言っちゃうとなんか、
はいはい、
底が浅いの、作り手の底が浅いのか、俺らが下に見られてるのか、どっちなのかなっていうのがめちゃくちゃあって、なんだろうな、その、まあ、この映画多分出世のメタファーとしてさ、
はいはいはいはい、
こう、こう、生まれるっていうことに対してやってると思うし、
うん
うん、あと、もう一方で、その、繰り返される日常っていう意味でのループとしても捉えてると思うんだけどさ、うんうんうん、それってさ、なんか、実は、それって本当に、その二つ合わせちゃって大丈夫というか、っていう気はしててさ、
うん、
その、やっぱりその、僕らが社会人として生きている間はさ、やっぱその、 作中でも言ってたけどさ、女子高生が毎日で満員電車乗って会社行ってそれだけじゃないですかみたいなループなわけじゃないですか、はいはいはい、でそういうそのまあループされた現実があるっていうのから、その脱出的な意味での、
うんうん、
なんか主題みたいなのはなんかね、とその生まれるってことはそこに参加するってことじゃないですか、うんうんうんうん、だからそこって実は食い合わせ悪いし、うんうん、あとそのなんて言うんだろうな、そのまあよくさ、その体内回帰願望とかあるけどさ、
はいはい、
それはさ、その子宮の中はさ、そのパラダイスというかさ、天国なわけじゃん。だから八番出口的なその不条理空間ではないと思うの。
はいはいはいはい、
出生するってことは一回その胎児としての死を経験した後に生まれるってことだから、うんうんうん、その無垢な空間からその何て言うんだ、受肉する瞬間というか、はいはいはい、だからなんかね、そこどっちかにしないと基本的には両立しねえだろうって思うの。まずそのテーマ的、その技法的な意味ではね、すごい言いたいこといっぱいあるんですけど、でもテーマ的にはまずはそこどっちかじゃねっていう、どっちかに絞った方が絶対良かったと思うし、あとそのなんて言うんだろうな、そのなんかこのテーマを扱うときにやっぱその出生の問題っていうのは結構センシティブな問題だと思うから、なんか そこで なんて言うんだろうな、そんなにその完全になんて言うんだろうな、なんかそのテーマとしてそのフックとしてしか使ってないというか、お前別になんか本来的にそこに対してなんかちゃんと考えたわけではないんだろうなみたいなのがなんか普通に、あ、まあこういう要素ってあるよねみたいな感じで入れられてるのか、それとも作り手の底が純粋にそんなことを考える頭脳もなくて、そこが浅いのか、どっちなのかなっていうのがすごい見てて気になっちゃいましたね。なんか、
なんか前半のなんか今高島くんした話で言うと、なんかその、こう、まあ、この映画の、なんか話自体は、なんかめっちゃまあ思い出したストーリーのところで言うと、なんかオン・ザ・ハイウェイ、その、
はいはいはいはい。
夜、なんだっけ、86分だっけな。で、なんか不倫してた、不倫ってかなんかワンナイトした相手が、妻も思っ、なんかすげえ、なんかなんだろうな。まあ、ワンナイトしちゃった相手が妊娠して、で、もうなんか自分もなんかこう、仕事とかもあっていろいろ大変なんだけど、でもそのワンナイトした相手が出産するっていうところに立ち会うために、なんかこう、車を飛ばしてそこに向かってる道中の映画っていうのがあって、なんかそれってなんかその、ただもう映画自体は、その、車を運転してる男のところにもガンガンいろんなところから電話かかってきて、なんかマジで、なんかなんだろう、ストレスな映画なんだけど、で、なんかその、こう、その、恋人、まあ、ワンナイトした相手が出産する場所に向かいつつ、なんかその中で、まあ、主になんかその、職場の後輩と、あと、まあなんか、妻と、あと愛人から電話かかってきて、なんかそれぞれと話しながら、なんかそこでの道中っていうのが、ある種こう彼の人生の、なんかこう、を象徴もしていくし、なんかそこで何を選択して、ここまでの人生が積み上げられてきて、そして今何を選択しようとしてるのかみたいなものがそこで表されるみたいな、オン・ザ・ハイウェイっていうのがあって、まあなんか、オン・ザ・ハイウェイっぽいなってめっちゃ思ったのね、なんか、ね、話自体ね。で、なんかその、こう、なんか俺もね、なんかその子供産む産まないの、その二宮くんの葛藤と、あとまあ葛藤、なんか産む産まないの葛藤に二宮くんはなんかの話はもうそこに全部収まってる気がしてて、なんかそのこの終わらないずっと繰り返しの日常を生きていくことの辛さみたいな方をなんかすれ違うおじさんの方になんかテーマとして分けてるのかなっていう、そうそうそう感じがしてて、でなんかこう
まあ、実際あの出口 の, あの方向がね、あのそうそうそう、おじさんは上に行ったから死で、あの二宮君は下に行ったから多分出世みたいなことだと思うんだけどね。
うんうんうん。で、なんかすごいこう、なんだろうな、こう、あそこでおっさんとすれ違うところで話がおっさんに変わるっていうのが、うん、まあ、結構なんか僕は見ててハッとしたところであったんだけど、
うんう
ん、なんかなんだろう、あの割と八番出口ってその、まあ、なんか二宮くんのドラマで言うと、まあ、結構なんかそこすごい分かりやすくて、
うん、
なんかその、まあ、二宮くんは、まあなんかその、なんだろう、まあ、多分、人としっかり関わり合うことを避けて生きてきた人ではありそう。うんうん、で、なんかやっぱ、うん、で、なんか、それゆえに多分恋人と別れていて、で、その恋人から、元恋人から電話がかかってきて、で、ちょっと、うん、まあ、実は、最近別れたばっかだけど実は妊娠してて、でその子供を産むか産まないか今迷ってて今病院にいるっていう電話がかかってきて、でそれをどうしようみたいなタイミングで、あ、逆か、なんか最初電車乗ってて、なんか電車でなんかあの泣いてる赤ん坊がいて、それをあやしてるお母さんがいて、でそこに怒鳴ってるサラリーマン風の男がいる、でなんかその静かにさせろみたいなことをサラリーマン風の男が怒鳴ってて、で二宮くんはそっちを見て、
うん、
でも止めに入るわけでもなく、その怒鳴り声も赤ん坊の声も遮断するようにもう一回耳にイヤホンをつけて、うん、まあ、なんかその声を無視するっていう、だからなんかその見て見ぬふりをしてしまったわけだね、
うんうん、
でなんかその見て見ぬふりをするっていうのがなんかその一回だけのことじゃなくて、多分極力面倒なことには関わんないように生きてきて、で、なんかこう、多分、元恋人との関係も、その、なんだろうな、多分、これ想像なんだけど、でもなんか、多分想像できる余地があるというか、なんか、お互いに嫌い合って、離婚、あ、なんか別れたっていうよりも、多分二宮くんが、彼女の、例えば結婚みたいな話が出た時に、なんかちょっともう、人生には責任持てないな、みたいな、
うんうん。
っていうので別れてそうな感じ。
うんうんうん、
で、なんかこう、あらゆる、なんかちょっとこう、深く関わっちゃうことで面倒になることを避けて、なんか生きてきた二宮くんっていうのが、ただ、なんかそのアクションにやっぱそれはそう、象徴されてる気がして、で、なんかそこで子供を産むか産まないか、そもそもその元恋人が迷ってるで、で、あなたはどうしたいと思うみたいなことを、まあ問いかけがあって、で、って言ったとき、で、なんか、じゃ、とりあえずどうしようかな、みたいなのを、なんか電話で話そうとしたところでループの世界の中に入っちゃうっていう構造で、だからなんかその、わかりやすくそれってさ、なんかその、こう、行かなきゃいけないけど行きたくない、あの、心の葛藤っていうかさ、がそのままループ空間になってて、なんかその、行きたいけど、行かなきゃいけないけど、ちょっとまだ自分の中で答えが出ないから、行きたくないなっていう、なんか、
はいはいはい。
体は前に進んでいかなきゃいけないけど、気持ち的には後ろに下がってるみたいなことが、まんま、なんかその、ループ空間になってるっていうのが、まあなんかめっちゃやばいなっていうふうに、
はいはいはい。
思ってて、で、なんかその、で、二宮くんの、じゃあなんで行きたくないかっていうと、まあなんか自分がちゃんと親になれるのかみたいなところに、なんかこう葛藤がある。わけだよね。で、なんかその葛藤って何かっていうと、でもさっきその見て見ぬふりをしたっていうアクションになんか全部それが象徴されてて、なんかその、こういう風になんかこう、今まで見て見ぬふりをして、なんか人と深く関わらずに生きてきた人間が、なんか、人の親みたいなものになれるのかみたいな、まあ葛藤。で、なんか、要は自分自身が好きじゃない、自分自身に自信がないから、なんかこう、親になることができないみたいな。それ見て見ぬふりをしてしまう自分が人の親なんかになって、なんかもし何かあった時に見て見ぬふりをしたり、逆に今度自分がその赤ん坊を抱いてるってことで怒鳴られるようなシチュエーションになった時に、それにちょっと耐えられないんじゃないかみたいな、こう状況になった時に、で、多分、二宮くんはなんか仕事をする中で何回も多分通ってるだろう、その地下鉄の駅の構内っていうところに入るわけだけど、で、なんかそこでやるのがさ、その、異変に気づかなきゃいけないってゲームなわけじゃん。あの、ループ構造で。で、異変に気づいたら戻るみたいなことでさ。なんか、それってすごいこう、見て見ぬふりの真逆というかさ。なんかその、見て見ぬふりをしてると脱出できない構造の、なんか中で、 そのまあなんか途中まで全然普通に間違い探しっていうかさ、別に二宮君っていうか、うんうん、まあその主人公の葛藤とは関係ないんだけど、まあなんかそのあドアノブの位置が変とか、
うんうん、
あなんか血が垂れてるみたいな、でもなんか途中で赤ん坊コインロッカーの中から赤ん坊の声がしたりとか、まああとなんか分かりやすくあの男の子が出てきてからがなんか分かりやすいと思うけど、なんかその子供がいる時に見て見ぬふりをするのかとか、なんかその、まあなんかその、ほっぺたに怪我をしてるね。なんか事情がありそうな男の子みたいなのを、なんか見かけた時に、なんか、それを無視するのかしないのかっていうのと、なんか彼にどう語りかけていくのかみたいなところがやっぱすごいこう重要な要素になっていて、で、まあそこで見て見ぬふりをせずに、で、なんかこう、まあ、関わることになっていく。で、それはなんか最初の二宮くんが映画始まって冒頭のシーンでした、泣いてる赤ちゃんと、それをあやしてる母親と、それに段取りつけるサラリーマンみたいなシチュエーションを無視したっていうことと結構真逆のアクションで、で、なんか多分、この男の子自体は、なんか、なんだろう、すごい、これから生まれてくる子供の投影にも見えるし、なんか、二宮くんも、その男の子も、シングルマザーの家庭で育ったのが分かって、なんかある種、幼い頃の二宮くん自身の投影もできるキャラクターではあるんだけど、でもなんか多分、そういうなんか、投影されるべきキャラ、なんかその、メタファーみたいな意味で出てきた男の子ではなくて、多分なんかその、おじさん、すれ違ってたおじさんも、おじさんはおじさんって実はなんか一人格を持って、なんか一プレイヤーとして実はこう、ゲームの中に参加してる人でしたっていうことが、なんか分かったことからも、なんか割とあの男の子は男の子で純粋にあのループ構造の中に巻き込まれちゃってる、こう、子だと思うんだけど、でもなんかその、すれ違って関わる中で、なんか話したりとかしてると、なんか勝手にその中に、あ、でも自分の子供って、生まれてきたらこんな感じなんだろうなとか、
うん、
なんか、あ、なんか話してると、なんかこう、あ、なんか自分の幼少期と重なってくるな、みたいな。なんか、
うん、
で、なんかその彼に言葉をかけたりするみたいなことが、なんか勝手になんか自分の幼少期に声をかけたような気持ちになっていくみたいな。
うん、
なんかこう、それ関わる子、他人と関わることによって、なんかこう自分の問題が解決していくみたいなことっていうのが、まあなんかそこで起こってきてるなと思って。それって多分、今まで、ずっと見て見ぬふりを、なんか基本的な、なんかこう、人生のスタンスとしてやってきた二宮くんにとっては多分、実は初めてのことだったかもしれない。で、なんかそこで関わりが持てたことによって、なんかこう、あ、なんか、自分自身の、ちょっとこう、人との関わり方についても振り返ることができ、で、なんか、あ、じゃあ、でもなんかやっぱり、こう、ちょっと受け入れてみようかな、みたいな感じになって、で、まあなんか良かったのが、まあなんかそこで前に進むんじゃなくて、むしろその、戻る。なんでまあ、その、見て見ぬふりをしてきた今までの繰り返しみたいなものをちょっと戻って、行くことによって、で、なんか、こう、納得していくみたいな。なんか最後がさ、その、最初に野宮くんが見て見ぬふりをしたシチュエーションに、もう一回同じシチュエーションに巻き込まれて、で、なんかそこでどうするのっていうところで終わるみたいなのは、なんか、二宮くんのドラマとしては、なんかそこはすごい、なんかそのなんだ、見て見ぬふりをするっていうアクションを通して、なんかそれの、をなんかループ構造の中で、そうしないように、見て見ぬふりをしなく、ちょっとなっていくみたいな話としてはすごいうまくできてたなと思いつつ、で、なんか、日常の繰り返しとしてあの地下鉄のループが、なんかこう、通路のループが感じられてしまうのは多分なんかどっちかっていうとおじさんの方かなっていうふうには思ってて、なんか割とその、なんだろうな、あのすげえ良かったなと思うのかな、そのおじさんにとっては多分毎日同じ繰り返しのループであることがそのこう絶望てか、なんかこうこの地下鉄の出口に行く、だからそのみんなこの地下鉄の出口で出なきゃなーはあるんだけど、なんか一方で出たくないなっていう気持ちがあると、なんかあのループに入ってるような感じがして、だからなんか二宮くんは、いや今から元恋人のとこ行かなきゃだけど行きたくないなみたいな、でなんかであのおっさんは多分、いやなんか出勤とかしなきゃなって思ってるけど、この繰り返し自体もう嫌だなって思ってるところで、なんか多分あのループの中に入り込んでしまう、 で、なんかだからその、それが本人にとっての悪夢っぽく見えるのは、なんかその人が抱えてるその行きたくない理由みたいなものの投影だったりするんだなと思うから、
うんうん、
なんかその、日常の繰り返し自体が地獄だよねっていう方はなんか多分おっさんの方にやっぱ提示されてて、うんうん、で、だからそのさっき高島も言ってるように、おっさんは上の方に、
うん、
あの地下鉄の出口見つけて出てくけど、でもなんかそれは、むしろそれ出てった先も結局また同じループの中じゃんっていう、
うん、
なんかだから結構そのこう地下鉄の地上の方がなんかただのちょっと光っぽくなってる、光の中っぽくなってるっていうところで、うん、なんか結局またループの中に入ってくだけ。
まあそれかおじさんが自殺したとも取れるよね。
あ、そうね、そうね、そうね、
うん、8回やってないから途中で、うんうん、途中退場だから、
そうで、なんか、で、なんかラストの方で、で、もう一回主人公が二宮くんが、こう、元の地下鉄のホームに戻った時に、なんか他のいろんな人たちとめっちゃすれ違うみたいなシーンがあるんだけど、なんか多分その、あのループに入ること自体は、なんか結構、あそこですれ違った全員があり得るというか、なんかこう、日々過ごしてる中で、なんかこう、これは行かなければいけないんだけど、行かなきゃ、行かなきゃいけないんだけど行きたくないなみたいな気持ちになった時にやっぱあのループの中に入る感じっていうか、なんか誰もがあのループの中に入りうるみたいな見え方をしてて、なんかそこはすごいいいなっていうのは思いつつ、なんか結構な作り自体は結構ね好きだったのね。
あ、うん、わかるわかる、う
ん、なんかでもほんと橋本くん言ったみたいに、じゃあなんかそれを元に、でもなんかめちゃくちゃこうなんだろう、テーマ性自体はなんかこう単純化されてる気はすごいしてて、
うん、
そのなんかその産む この世界に子供を産むのか産まないのかの葛藤の話なわけじゃん、
うん、しかもさ、うん、ハッチーってさ、お前の意思じゃねえから
っていう、そうそうなんだよね、そう
マジで思って、いやお前はもう本当にただあの彼女がどんな選択をしても寄り添うだけだよっていう、
そうそうそう、なんかでもそこはなんか一瞬巧妙に作られてる気がしてて、なんかあの地下鉄の中なんだけど彼女と電話がつながるっていうシーンが一瞬あって、でその時になんかその元恋人の方もなんか同じ地下鉄の通路に一瞬いるっていうシーンが入る、カットが入るから、なんかこう彼女自身もなんかまだその答えをまだ出せずにいるのを、なんかちょっと一緒に考えてるっぽくも見えるから、まあなんか、まあ100歩譲ってそこはって感じは、こうありつつ、でも、なんかなんだろう、その、こう、だし、なんかまあ100分ぐらいの映画じゃないですか。で、なんかこう、正直、こう話としては、なんかその、まず第一にあるのは、このゲームを映画化するっていう、ことじゃん。で、なんか、だからその、ドラマ面を、なんか、すごい、実際の、今の世界で子供を産む、産まないの葛藤の話っていうのは、やっぱ、あくまで、なんかこう、それについてちゃんと映画にしようとしたら、もっとやらなきゃいけないトピックって大量に、大量にあるっていうか、なんかもうちょっと複雑な葛藤じゃねって気がするんだけど、なんかすごいこのサイズの、しかもあくまで立てるべきはゲームっていうところになんか落とし込むために、なんかそれが意図的に、さっき高島が言ったみたいに意図的になのか、それとも、まあ、意図的にっていうのはなんかそのあくまでゲームの映画化っていうサイズに落とし込むためにその取り上げてる問題自体を少しちょっとこう矮小化してるのか、そもそも作り手の中にその問題意識がないのかわかんないんだけど、ね、あ、だからそう、
まあ両方の可能性もあるし、
ね、ある、うんうん、でもなんかね、そこ難しいんだよな、なんか
まあでも完全に一つ言えるのは、完全にその手段と目的が逆転してるというか、なんかさ、普通の映画ってテーマがあるからそれに応じて表現するわけじゃないですか。だけど、これはもう、この、そのゲームの実写化っていう、その、手段の部分をやるっていうのが目的に来てるから
、
もう、その時点で、あれっていう。
言ったらあれだけどさ、 その割にはさ、やっぱなんだろう、ちょうど僕らぐらいの世代にとっては割と切実な問題というかさ、その、まあ、なんか今別に現状僕は、なんか子供を産むみたいな、作るみたいなことはね、考えてないんですけど、なんかそれは別になんか、積極的に子供も作らないって決めてるとかってわけではなくて、なんか、まあなんか、まだなんかそこのことを考えてないんだけど、まあ、それはなんかだから男だからある余裕な気もするんだけどさ、そこまでちゃんと考えてないんだけど、考えるって話なんだけどね。でもなんか30代前半、30代前後とかってさ、なんかやっぱそのすごい子供を作るか作らないかみたいなのってすごいこうさ、なんかなんだろう、重要なトピックっちゃトピックじゃないですか。って言った時に、なんかまあだから、その、今日喋ってる8番出口って映画では、まあなんかその、子供を産む産まないの葛藤っていうのを、結局、でその、こんな、なんかなんだろう、臆病な自分が親になって大丈夫なんだろうかっていう、なんかその、内面的な葛藤の部分に、やっぱすごい絞っていて、でもなんか、今、子供を、作るかどうするかみたいなことの葛藤って、もちろんこんななんかなんだろう、まだ大人になりきれてる自覚もない自分が人の親になるっていうのはどうなんだろうか、大丈夫なんだろうかみたいな、まあもちろんそれはあるけど、あるし、なんか周りのこう子供ができたやつとか、あとなんだろう、パートナーが妊娠して、でちょっと今度いつ出産予定日でとか、あと、まあ、実際妊娠してる友達とかね、の話聞いてても、なんかやっぱそういう葛藤も、もちろん、こんなんで俺親になれんのかなみたいなのは、まあもちろんそれはあるんだけど、なんか、そういう個人の内的な葛藤だけじゃないじゃんっていうか。
そうそうそう。ていうか、八騎士ってさ、それはさ、もう、みんながみんな乗り越えるべき問題だから別にさ、こんな映画で語んなくていいんだよ、ぶっちゃけ。
え、なんか、
それを言うと極論になっちゃうんだけどさ、で、なんか、しかも、特に、その、なんていうの、この視点ってあくまで男だけだと思うの、この映画の視点って。で、そんな、この男のさ、この映画のさ、その、親になれるんだろうかな、みたいなさ、悩みっていうのはさ、もう、過去のさ、文学作品、映画作品でさ、もうさ、もういいからっていうぐらいさ、語られてるわけじゃん。で、そこに対して、なんだ、新しい回答もせずに、まあ、普通に流せるぐらいの回答を、するなら、もうそれって別にもう語る必要なくね、だったら昔の映画見た方がいいじゃん。というか、それにフォーカスした映画の方がさ、多分、よりなんかもうちょっとちゃんと考察、考えてたりするから、あれじゃないとかさ、その、それこそさ、その女性視点から言ったらさ、フランケンシュタインとか読んだ方がさ、もう100倍いい話っていうか、もう、それぐらいさ、やられてるテーマなんだからさ、今更、その、無策と言わないけど、その、今更、それで語るべきテーマってあるのっていう、特に男だ、これがさ、その、女性の映画の、女性の視点だったら、多分、その、昔はさ、やっぱ、その、文学とか芸術って男のものだったから、その、男の自我について語るものだったからさ、それっていうのはさ、だけど、その、現代文学の流れとしてもうさ、その、完全にもう男の文学ってもうポストモダンになっちゃっててさ、もう、男なんて別に自我語らなくてよくねみたいなさ、もう語るべきものなくねみたいなところじゃないですか。で、それで逆にその女性の方はそれが遅れてやってきてるから今そのすごいフェミニズム文学的なところとかがさすごい盛り上がっててすごいいい作品もいっぱい生まれてきてると思うんだけどそこに対してさやっぱそういうのを踏まえたとしてもさ何も考えてなさすぎというかさいやそれはそれになんか それだったら別にもうただ単にそのゲーム的なそんなテーマ扱わなくていいんじゃないとは思っちゃうんだよね、うんうんうん、なんかすごい こっちとなんかすげえ舐められてる気分っていうか完全に、ね、これは僕のあれですけど偏見ですけど、
逆になんかでも今その子供をなんかこの世のなんか産むか産まないかみたいな葛藤自体はなんかなんだろう、全然問うべきっていうか考える必要があるトピックだなってのはめっちゃ思っていて、でなんかそのでも今子供自分がね作るかどうかみたいな、作るかどうかってお前一人考えることじゃないんだけどマジで、基本的にその件に関して男が考えるべきなんだけど、でもなんかその結局負担って全部やっぱ基本的に女性の方行くから、なんか、お前が主導であんま喋んなよって感じ、ちょっと。
そう
すると、まあ、で、そんなこともないのかもしれないけど、なんか俺ちょっとそう思っちゃうんだけど、まあ、それ置いといて、なんかその、って言った時に、でもなんかその、二宮くんが演じてるキャラクター自体はさ、なんかすごいやっぱ今っぽいというか、登場人物として描かれるわけで、なんかまず、派遣社員なのよ。で、しかも派遣社員もなんかその、こう、どっかの会社に派遣で働いてるとかじゃなくて、割となんかこう、
ショットで、工場っぽいよね。
ね。こう、タイミーっていうかさ、ショットでなんかこう、ちょっとここ人足んないから今日行ってくださいみたいな感じの仕事でなんかやってるっぽい感じの人で、まずだからその第一の問題としてさ、その、やっぱ、冷静やっぱ今日本でって言った時にさ、いや、子供できたってなっても、育てられる経済的余裕ってなくねっていうさ、マジで結構まず一番大きい問題としてそこじゃないですか、なんか今少子化云々とかで、なんかその若者の恋愛離れとかさ、でも結局恋愛離れしてる理由とかもさ、やっぱ基本的にやっぱ金がないから、なわけじゃん。で、なんかこう、二宮くんが、なんかその、要は、あんまり、まあその多分結婚しても、子供一人養えるほどの稼ぎがあるのかっていうさ、まあ共働きだったとしてもね、なんかその稼ぎがあるのかっていう問題で、なんかそれはそれがもしかするとそれも含めて二宮くんのその自信のなさみたいなところにもしかしたらつながってるかもしれないし、なんかそのやっぱちゃんと人と関わるっていうことを避けてきてるからこそ、二宮くんはもしかしたらそういうその派遣社員っていうか、なんかそのショットの仕事で、こう給料は安いけど人との関わりが全く発生しないで済むっていう仕事を選んでる可能性はあるんだけど、でもなんか前提としてさ、そのこう二宮くんのいや俺みたいなダメなやつがって言ってるのの前にさ、その社会の問題としてさ、今のお金じゃ子供作れないじゃん、育てらんないじゃんっていう、なんかその葛藤がまずあるなっていうのは思って、なんかそこはなんかこうなんだろう、むしろこの映画自体が見て見ぬふりをしているというか、
そうだよね、いやだってさ、彼女の視点から言ったらさ、いや産みたいけど子供欲しいけどでも金銭的に無理だよねみたいな、
そうてか、そうあそこのさ電話の中の意味合いってかさ、なんかその、あのすごいあれで、あの子供できたみたいなんだけどどうのま、悩んでてどうするっていう問いかけだけなんだけど、でもなんか今思うと、あの問いかけ今思うとっていうか、普通に今の俺らが思うとさ、あの問いかけの中にさ、どうする、多分 あなたそこまで子供育てられるほどの稼ぎってないよねっていう、エクスキューズがついてる上でのどうするだと思う、なんかその
っていうか、あなたというか私たちで、
そうだね、そう、なんかまず、なんかそこが第一の、なんかこう、葛藤な気がするから、なんかその、なんとなくこの映画見てるとさ、なんかこう、シングルマザーの家庭で育って、なんかちゃんとした父親像を知らない自分が父親になれるのだろうかみたいなさ、なんか多分そういう葛藤がなんかメインな気はするんだけど、なんか二宮くんの、なんかこんな自分がの、こんな自分ってそこな気はするんだけど、だからその、父親像を知らないからみたいな感じだと思うんだけど、なんか、でも、なんか、まあ、それももちろんあると思うんだけど、なんかでも今大きいのどっちかっていうとマジで金がない、いやあれがね、なんか二宮くんがなんかもうバリバリの営業マンみたいなキャラクターだったらね、そっか、いやでも俺がみたいな 経済的余裕あるがみたいな、だったら、あ、まあまあそっかそっかみたいな感じなんだけどさ、違うじゃん。なんか今若い人ってかさ、やっぱもう正直だから今その子育て世代みたいなの子供を作れないのってさ、うん、そこだからさ、
うん、
なんかいやまずそこだろうっていう。でなんかそれで言うと、うん、なんかあのコインロッカーとさ証明写真機の間にさ、
うん、
なんかおそらくホームレス、
うん、
がなんか住んでる痕跡っぽいものが置いてあるじゃん、うん、であれって多分なんかある種貧困のメタファーが言えると思うんだけど、うん、なんかてっきりそこの異変あると思ってたの。なんか、
はいはいはいはい、
そこに何かが変わってるみたいなこととか、うん、そこがなんかだからその二宮くんの買ったそのコインロッカーに放置された子供とかさ、だからその、うん、ほっぺたを怪我してる男の子で、ほっぺた怪我してる男の子ってさ、そのすれ違ってるおじさんパートで見るとそのおじさんがなんかこうつけちゃった傷だっていうのがわかるからさ、なんかこうまあ二宮君がつけた傷じゃないっていうことはわかるんだけどさ、でもなんか単純にやっぱあのビジュアルだけ見るとさ、なんか自分が子供に手を上げちゃうんじゃないかっていう恐怖にもやっぱ取れるじゃん、あのほっぺたの傷って。だからなんかそういうその自分が子供に何かしちゃうんじゃないかとかさ、同時に子供を捨てて置き去りにすることへの恐怖みたいなことはあの通路の中でメタファーとしてが、まあ、感じられるものとして出てくるんだけど、なんかあホームレスってなんかそこのホームレスってっていうか、なんかそのお金がないっていうことのメタファーはこの葛藤の中には含まれていないのかっていうのが結構なんか割となんかそう、そことか描くとまたなんかちょっと少し変わってくるなって感じですね、
うんうんうん、っていうかさ、やっぱ今話してて思ったけどさ、うんうん、やっぱ今の日本でさ、うん、子供を産むか産まないかっていう問題は完全にさもう実存的な問題ではなくてさ、
うんうんうん、
社会的な問題じゃないですか。
うんうんうん、
だからさ、これがさその60年代とか70年代の日本だったらさ、
うんうん、
多分これからもう社会は良くなってって、うんうんうん、右肩上がりでみたいな、別にその給料もどんどん上がってってみたいな世の中だったら、これってまださ俺はでもちゃんとした大人になれるのだろうかみたいなさ
はいはい、はい、
と言って成立すると思うの、
うんうん、
だけどさもうあの前提としてそれがもう成立 してない社会だとさ、うんうん、そもそもまずその選択肢すら入らなくないっていう、うんうん、だって産みたくたってその金銭的に無理だから、
うんうん、
中絶しますっていう選択肢の方がめちゃくちゃ、
うん、
ぶっちゃけあの現状だとさそっちの方が高いわけじゃん、
うんうんうん、
だからさやっぱそこをさやっぱ問わないのって結構ずるいよね。
私なんかこう言ったらあれだけどさ、やっぱその子供を作るってなった場合で、なんかそれが異性愛だった場合ってさ、そのカップルがね異性愛だった場合ってさ、やっぱ女性の方がやっぱすごい金銭的なところってめっちゃ気にするじゃん、その相手の収入とかってさ。でもそれってなんかなんだろう、あ、てかなんかそのやっぱ相手の収入を気にすることが下品だみたいな感じってさ、なんか世の中的にあるけど、なんかその世の中的にはないんだけど、なんかそのなんだろう、こうでもなんか、なんだろうな。ちょっと前までマッチアップとかやってたんだけど、なんかマッチアップってなんかやっぱその収入どれぐらいですかみたいな書く欄あるわけ。
うんうんうん。
まあ答えないもできるんだけど、まああるわけよ。で、なんか、でもそれってやっぱ結構さ、その、子供を作るっていうことを前提としてるとやっぱすごい大事っていうかさ、
うんうんうん。
それは別に共働きにしろ、専業主婦になりたいと思ってるにしろ、なんかやっぱそれって、だってやっぱ、正直さ、それで子供作って、まあ、なんかとりあえずできちゃったからなんとか頑張るかっていうふうにはちょっとやっぱできないじゃん、なんかやっぱ。
そう、うんうん。まあ、なんか現状ね、福祉だってめちゃくちゃ薄いわけだし、ね。
そう、なんかこれでさ、なんかさ、その、ちゃんと別に、とりあえず子供作っても行政とかのやっぱサポートあるから、まあなんとかなるっしょっていう気楽に生きられる世の中だったら全然あれだけど、やっぱそうじゃないわけだから、うんうん、なんか、やっぱ、だからこそやっぱ、あそこで小松菜奈がかけてくる電話の中には、どうしたい？かっこ、あなたの収入でやってけんのっていう問いかけはあったと思うんだけど、でもなんかさ、やっぱ、こういう言い方よくないんだけど、やっぱ、小松菜奈ってさ、やっぱすごい綺麗だからさ、なんかすごいこう、なんだろう、小松菜奈もね、なんかこう、二宮くんにとってのなんか、抽象的な恋人感っていうかね。
そう、うんうんうん、そう。
なんか、 生活感がなんかいやまああのいやでもなんかさ出てる作品とかにしてもさ小松菜奈ってさもうちょっとなんかやっぱこうさ綺麗すぎて近寄りがたいみたいな役の方が多いわけじゃん、
うん、あとなんていうかちょっと飛んでるというかね、うんうんうん、その近寄りがたい普通そのカッコ好きの一般人ではない側の役を演じることが多いよね、うんうん、
だってさ そもそもが多分一番バッと出てきた時の乾き丸にしたってさ超猟奇的な、
う
ん、なんかだから殺人女子高生みたいな役だったわけだしさ、うん、あと僕見てるので言うとさ、ホットギ、あれだ、溺れるナイフとかもさ、なんか、
はいはいはい、
ある種もなんかその山の神みたいなさ、
うんうん、
あ、違う、そう、都会から来た、なんか、こう、神みたいな感じ、なんかもう、溺れるナイフって後半なんかちょっとこう、中上賢治みたいな感じになってくるっていうか、少女漫画原作なんだけど、うん、なんかその山の神こと、菅田将暉と、なんか都会から来たなんか、うん、都会っていうか、異界からやってきた海の女神こと、なんか小松菜奈が、なんかこう、一緒になるみたいな、なんかすげえ、ちょっとなんか、ちょっと若干神話っぽくなる話なんだけど、あそまあ、ちょっと俺的にはね、だからなんか結構、でもなんかそういう風に俺が見ちゃうぐらいのなんかやっぱこう存在感ある人だと思うんだけど、なんか、本作、やっぱ、しかもなんか基本的に電話とかさ、二宮くん、電話の向こう側にいる人とかさ、なんかその、二宮くんの、なんかこう、階層っていうかさ、なんか、やっぱ子供いるなぁ、みたいな。海、走ってるくな、子供、横には小松菜奈みたいなさ、なんかのイメージ映像で出てくるわけだけど、なんかって言ったらやっぱなんかすごいこう、やっぱ、抽象的な、
というか、観念的な彼女だよね。
そう、観念的な彼女感がすごくて、なんか誰がいいとかって言っちゃう、最近だと、まあその、河合由美とかさ、なんか、
うんうん
うん、ごめん、河合由美とかさ、なんか、
うん、
こう、とかだったらなんかもうちょっと、
わかるよ。
そう。うん、あと、まあ、門脇麦とかね。
そうそう、うん。あとさ、あれなんだよね。これを言うとさ、うん、これ言うと本当に多分その東方ビッグまあなんて言うんだろう商業的にあれなんだけどさ、うん、日本人の俺らからするとさ主人公が二宮君っていうのもさ、うん、もうさワンオブゼムの人じゃないじゃん。でさこの映画って多分さその一般人であることっていうのが主人公として大事だと思うんだけど、二宮君みんな知ってる顔だしさ、うんアイドルじゃん。まあ、なんか、すごいさ、そのメイクとかでその疲れてる顔みたいな感じにしてたけどさ、それでも二宮くんでみんな知ってるじゃん。だったらさ、それはさ、その商業的な要請としてわかるんだけど、なんかさ、これがさ、全然知らねえさ、その、劇団員の人とかだったらさ、またさ、その感情移入度合いっていうのが全然変わってくるじゃんっていうね。うん、
いやそこすごい難しくてさ、でもなんかやっぱすごい重要なんてさ、やっぱ、うん、さっきは僕に、主人公とか二宮くんとか言ってんだけど、役名は確か迷う男っていう名前なので、だからそれって、やっぱその、匿名の人ってことなんだよね、だからね。
うん、そうそうそう。
だからなんかやっぱ、それってすごい匿名性がある人じゃなきゃいけないんだけど、うん、二宮くんで出てくると、やっぱ、今まで見てた二宮くん主演のドラマとかさ、なんか、
うん、
流星の絆とかさ、な
ん
か、スタンドアップとか、なんか思い出しちゃうからね。
う
ん、なんか匿名じゃないよね、なんかやっぱ。
そうそう、う
ん。っていうのはやっぱすごい思うな、確か思うし、なんかなんだろう。あ、だからちょっと、まあ、前提としてやっぱその、話の構造自体は俺はすごいよくできてるなと思ったし、なんかそのやっぱ、見て見ぬふりっていうワンアクションをしなかったことに対して最後、それができるようになるまでって、やっぱアクションでそれを表してるっていうのは、映画ってやっぱアクションで表すべきメディアだから、なんかそこすごくうまくやれてるなっていうのは思ったし、
でもさ、うんうん、あれだよね。今までの話からすると、あそこで二宮くんがさ、しなくちゃいけないのはさ、就活サイトを見るとかだよね。
あ、そうそうそうそう。でもさ、それでさ、最後出てきてさ、最後、言わせて言ってさ、スマホ、最初スマホの画面でなんかその、うん、なんかね、陰謀論みたいなの見てんだけど、二宮くん。なんか、見てんだけど、なんか若干ちょっと半枠っぽい あの、ツイートが多めのね、あの、ツイートのタイムラインを見てるんだけど、でも、ツイッターのタイムライン見てんだけど、でもさ、ちょっとまた話出せるんだけどさ、なんかその、ちょっと若干半枠っぽい、なんかその、なんだろう、コロナのワクチン接種でなんかちょっとこう、異常になんかこう、体が変わった生物みたいなのの、なんかこう、画像とか見てたりするんだけどさ、でも今のツイッターってさ、あの、やっぱ見てるものによってさ、その、どんどんさ、それに関連していくものが出てくるからさ、え、ムミヤくん、ね、若干、なんか、そう、半枠なのみたいな感じ。まあ、それも、ちょっとしたんだけど、さ、置いといて。で、なんかそのさ、そう、だから、まあ、そこで最後さ、だから、スマホ見るところから、スマホの画面を見てるっていう主観から始まって、で、映画、で、スマホの画面見てると、こっちでなんか、子供の泣き声がしてて、うって振り返ると、まあ、そこで、赤ん坊やしてるって。で、スマホの画面から始まってさ、もう一回スマホ取り出してさ、そこで転職画面の登録で始まってさ、あー、うわ、いいみたいなさ、だーみたいな。デューダみたいなさ、こなんか今まで見せられてたのが壮大なデューダの CM だったみたいだったらマジでさ最悪だよ。
ワークとかね、
リクルートみたいなさ、働いて笑おうパーするみたいなさ、あれで働いて笑おうとか言われたらマジでムカつくよ。働いて笑おうパーするみたいな、ふざけんなよみたいな感じ。
いやでも、うん、でもそういう映画だと思うよ実際さ。そのなんて言うんだろう、そのなんて言うんだろうな、実際さ、その、日常生活っていうのはさ、やっぱさ、その、死っていうものからさ、切り離されてるわけじゃん。だからさ、やっぱりその、なんか、宮台的な終わらない日常ではないけど、でも、基本的にはやっぱりその、持続するっていうところがさ、持続している社会っていうものに、はさ、多分基本的には終わらないっていうさ、その少子民的なさ、うんうん、安心感に返ってく話じゃん。
うんうんうん、
だからだけどその多分出産とかってさ、その本当にその少子民的なその今一人とか二人のパートナーだけだとその少子民的に生きれるかもしれないけど、うんうん、ここで子供産んだらちょっと。その俺らの平穏な日常って戻るのとかさ、うんうんうん、そういうその経済的なところからさもうあるからさ、その実際にはさ、その少子民、その平穏な市民生活ってないわけじゃん、うんうんうん、だけどある程度やっぱこの映画、まあそのなんて言うんだろう、普通にさやっぱその大衆向けとして書く以上さ、うんうん、そこはさ譲れないというかさ多分これ八番出口を出てもさ、その死っていうものは常に横にあるんですよ。メメントモリーみたいなさこと言われてもさ、
うん、
はぁってしかならないからさ、やっぱそこでのなんて言うんだろう、そのホラーっていうそのホラーの様子、ホラーっていうジャンルの持ってるその本質的な保守性みたいなのははらんでるわけじゃん、うん、でもやっぱそことかにもやっぱりそのなんて言うんだろう、やっぱ変わらない日常と八番出口のあの異常性みたいなのがやっぱ対立されるわけだから、でも現実っていうのはどこにトラップがあるかわかんねえものなんだから、やっぱそこって実は安心できる場所じゃないよねっていうところでもあると思うから、うん、その、まあホラーっていうジャンルが持つ、その本質的な、その構造ではあるんだけど、うん、やっぱなんかそういうところにもその、まあ無自覚というか、まあ特に考えてないんだなというか、まあそこをうまく使ったというのかっていうのはね、うん、まあ、なんかありますけど、
100歩譲ってさ、でもなんかそのでもまあそこはちょっと描いてたなって気がするけど、なんかその、うん、結局八番出口から出てもやっぱ日常自体が基本的にループだとは思うんですよ、うん、大きくはね、なんか基本的にやっぱ、うん、ループの繰り返しだと思うんですけど、なんかだからやっぱそれに耐えられなくなってるおっさんみたいなのも出てきたりしてて、でもなんかむしろなんかこうあそこで主人公がさ、その子供のが生まれるっていうことをさ、なんかこう選択、まあ彼の中では選択するっていうことがさ、なんかそのもちろんそれまでもね、なんか彼にとってはなんかその極力問題、自分に何かこう負担だったり責任が来ないようにこう 繰り返していくのが日常のループだったと思うけど、でもなんか改めて子供を育てていくためになんかよりハードな日常のループの中に身を投じなきゃいけない、
はいはいはいはい、
っていうことだと思うから、なんかむしろそこの次のループを引き受ける覚悟みたいな話だったら、なんか、なんだ、転職サイト登録した瞬間になんかより地獄みたいな光景が見えるとか。
そうね。
でもさ、だって言ってさ、電車の車内広告とかやっぱすげえ転職脱毛美容外科みたいな感じじゃん、今。
うんうん。
なんか、だからそれがすごい地獄っぽく見えるとかさ。わかんないけどね。でもなんか。
いや、そうなんで、うん。いや、だからさ、その、多分さ、あの川村元気とさ僕らのさ多分現状認識が違うからさ、
うん、
多分さ川村元気は多分現状に対してそこまで地獄だと思ってないからさ、
うん、だって元気なんだもん元気だもん、
うん、だからまあその問題もあるよね多分、
そう、だからね、だからさ、そうだと思うんだよね、だからでもなんかそれで言うとさ、なんかやっぱそのやっぱ現代の話として描いてるわけじゃん、
うん、
で、なんか、その、で、現代の、こう、でも子供作るのどうしようっていう、まあ、その、まあ、若者の葛藤、なんか、実際の二宮くん小松菜の年齢はあれだけどさ、
うん、
まあ、多分でも30代ぐらいのカップル、
うんうん、20代後半から30代、ね、30代
のなんかカップルとして多分設定されてるじゃん。
うん。
からさ、なんかその、多分、こうだからすごいこうリアルタイム俺ら世代、まあ僕とかの世代にとってはめっちゃリアルな話なんだけど、
うん、
なんかって言った時になんか今子供を作る作らないの問題っていうのはなんかそうこうこ本当にこれだけだと思ってるんだとしたらなんかそれはすごいなんかなんだろうな、なんか今の若い人たちが覇気がないから子供ができてないみたいな、自信がない人たちだからこう少子化が進んでるんだみたいな認識に見えなくもないから、なんかそれはちょっといやちげえだろって感じはまあなんかするよねっていうのも、
あと、あとなんかその社会性の問題とかじゃなくて、こう思想的に子供を産まないっていうこともあるわけじゃん。その、それこそ僕らがまあ言っているセイターとかさ、あと、現実問題、現実の人だとグレタ・トゥンベリとかさ、その、学校行かねえってことはさ、その、私たちには未来がないから、その、もうこんだけ気候とかもやばくなってきてっていう中で、その、学校っていう未来の、未来のために活動するって、っていうのはどうなのみたいなっていうところもあるわけじゃん。
うんう
ん、で、やっぱ、なんか、そういうところに対しても、あ、やっぱそういうところは別に考えてないよねっていうのは、ね、まあ、そこはね、まあ、しょうがないけど、でも、なんかそういう射程で取ってもよかった気もするし。
だからやっぱ、今、子供を世の中に、子供っていうか、もう、一人の自我を持った存在を、こう、作るっていうことをさ、作るというか、生み出すっていうことをさ、生むっていうことを考えるってなると、まあなんかそこまで行くよねっていうか、まあなんか、うん、それこそ魂の行方とかね。
そうそうそうそう、うん、魂の行方ですよ、本当に。
ね、なんかそういう話にもなる、だから8番出口ぐらいのね、なんかその出口がない場所にループしてしまうみたいなぐらいの葛藤ってもう、うん、なんか魂の行方じゃねっていうか、
そう、うん、そうなんだよね。
そうにしてはなんか結構なんかなんだろう、こうすごい自分の内面の話の
範囲
で止まってるなって感じがする。
うん。だからあの多分さ、実存的か魂の行方もさ、実存的葛藤ではあるんだけどさ、
うんうん、
もう悩みの度合いが違うっていうかさ、まあ別になんかその少子民的なね、悩みが悪いってわけじゃないけど、うんうんうん、でもなんかそれってもう映画で見るものなのかなって個人的には思っちゃうのね、なんか、
うんうんうん、
それってもうさ、おのおのがさ、やっぱ個人で引き受けるべき問題なんじゃないのかな、うんうん、まあそういう映画があってもいいと思うけど、
うん、でも別になんかそのすごい、じゃあ個人のことを描いてる話かっていうとそういうわけでもないじゃん。
そうそうそうそう、
でなんか、うん、でもそれで言うとさ、なんかこれすごいなんかうがった見方なんですけど、
うん、
うがった見方だしちょっとなんかこじつけて嫌なことを言ってる感じなんだけど、うん、なんかやっぱその 河村元気がプロデューサーで入ってるさ、あの、うん、未来の未来っていうのがあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからやっぱ未来の未来もさ、やっぱなんかなんだろう、こう、あれもある意味で、こう、子供が生まれてくるっていうことを受け止められるかどうかの話だったわけじゃん。
うんう
ん、で、だすごい似てるなと思ってて、
うん、
だくんちゃんっていう男の子がこれからお母さんが妊娠してて、で、もっと、まあ、子供が生まれるわけだけど、うん、なんかその子供が生まれてくることを受け止められるか受け止められないかの葛藤。で、葛藤自体がある種その、なんかなんだろう、あの、異世界っていうか、
うん、
ちょっと異空間に連れていくっていう意味では、なんかすごい似てるなと思ってて、
うん。
で、それで言うとさ、うん、その、未来の未来はさ、で、そこでそのくんちゃんっていう男の子がさ、あの、ちょっと子供生まれてくんの嫌だな、みたいな。なんか自分が今はめちゃくちゃ愛情を受けてるのに、うん、なんかその愛情がなんか別の子供に、次に生まれてくる子供になんか取られるの嫌だなとか思っててさ、言ってるとさ、なんかまたやっぱなんかね、地下鉄っぽいところに連れてかれるんですよね。
ああ、そうだった、ね。
そうするとあの、なんか、なんだっけ、一人ぼっちの国っていうか、ね、
そう
なんか、東京駅の地下に、なんか、あの、地下、八番出口、あの、一人ぼっちの国 AKA、はい、あの、八番出口に連れて行かれかけてさ、まあなんかそこで結局、なんかくんちゃんは改心するから、うん、なんか八番出口には入れ、まあ、一人ぼっちの国には行かずに済むんだけど、なんか、ある種、こう、一人ぼっちの国の中に入った先、っぽいな、みたいな。で、なんか、
そうだね。
未来の未来がすごい嫌だなって思うのが、なんかやっぱその、すごいこう、家族の一員、だからその、あの、一人ぼっちの国っていうのが、その未来の未来の中で出てきた一人ぼっちの国っていうのが、個人的にすごいグロテスクに思えたのは、あ、なんかその、家族の成員であること。なんかだから、父親であり、母親であり、その、兄であり、で、息子であり、長男であるみたいな役割を、家族の成員である責任を果たさない人間は、その、一人ぼっちの国っていう、なんかだからそ、あれって要はだからその、排除されるってことじゃんね、あの。
まあ、わびすけおじさんですよね。
そう、だからそう、な、そうね、あの、まあ、それはどっちかって言ったら細田守イズムの方なんだけど。あの、なんかやっぱ、家族の成員であることをさ、拒否するやつは、なんかマジでこう、世界から排除されるわけですよ。なんか強制収容所みたいな子入れちゃう、入られちゃうわけ。やっぱ、今回の強制収容所じゃなくて八番出口っていう、そのなんか改心するまで一生出られないループの中に閉じ込められるっていうことがね、なんか無理やり繋げて考えるなら分かったんですけど、でもなんかさ、で、別になんかその、八番出口だけを見るとそうは思わないんだけど、
うん、
でもなんか、これ無理やり未来の未来と、未来の未来と繋げて考えちゃうとさ、なんかその、家族ってか父親とかなんかその家族的な役割を果たさない人間は、なんかその、地下の、なんかこう、監獄みたいなところに、幽閉されるイズムっていうものが、なんか、河村元気作品で、なんか、あ、二つも出てきたな、みたいな。しかも、割とそれは、なんかあの、地下鉄ってか、なんかの、で、公共交通機関の近くに作られがちという、その収容所は、作られがちという傾向が、ちょっと分かってきたなっていう。
まあでも、それってさ、やっぱその、うん、多分さ、その映画を、なんか結構僕この話すると思うんですけど、うん、その映画をさ、商品として見るか作品として見るかの問題でもある気がしてて、うんうん、多分、その河村元気とか、多分商品として見てる割合の方が高いような気がするんですよ。うんうんうんうん、で、やっぱその、商品として成り立つ、成り立たせることが何かっていうと、基本的には安全圏であることっていうのと、うんうん、あと、なんて言うんだろうな、その、体制に対して、なんて言うんだろう、ショックは、そこまでのショックは与えられないっていう、本質的なショックは与えられないっていうことが、うんうんうん、多分商品にとって、すごい重要なことだと思うんですよね。多分その、周りに、この世界って、本質的に不条理じゃねって気づいてしまったら、それはもう、その後の消費活動とかに、あの、繋がっていかないじゃないですか。その、メメント森した瞬間にさ、いやでも、来月の給料払われるまで俺生きてるみたいなさ、そういうことになるから、その、基本的にやっぱさ、その、資本主義とかっていうものがさ、うん、なって、 ってる時にさ、そのそこに対してショックを与えるというかさ、反転させるものの見方ってさ、うん、基本的にはまあそれすらも商品になるのがやばいんだけど、うん、でもその中でもやっぱそこに対しての自覚がない、自覚がないし、その商品としての構造に忠実であるから、忠実っていうのは多分そのなんて言うんだろうな、普通のカッコ好きの普通の人の感覚っていうのが、多分そのなんて言うんだろう、常にな、あのまあその変わらない日常があって、うんうん、みたいな、あのそれでまあそれなりに保守的な価値観っていうか、その家族っていうのがちゃんと機能してって、うんうん、でそれってさ、やっぱその社会、その消費をさせるためにさ、すごい重要なファクターでもあるじゃないですか。やっぱさ、お父さんがちゃんと働いてて、うんうん、でその家庭がさ充実してればさ、レジャーにも行くだろうし、そういうところにやっぱなんか本質的にはつながってると思うから、うん、やっぱりなんかあのあんまりうがった見方ではなくてとは思いますね。
うん、なんかやっぱさ、その今やっぱこう全体としてやっぱこうカッコ好きの普通の家族をなんかやっぱこうロールモデルにすることは、やっぱこう現状のやっぱ消費スタイルみたいなものをやっぱこう維持していくためにはなんか大事で、なんかそれを提示するような作品にもなってるよねみたいな、やっぱ一個あるなとは思いつつ、まあなんかでもとはいえ、まあなんかなんだろう、その今作がやっぱ異性愛のカップルの、うん、やっぱそのでパートナーの方が妊娠したっていう事情を巡る物語だから、まあなんか別にまあそれはそれで描くのは別にいいかなと思いつつ、ただから最初の話に戻っちゃうけど、じゃあそこで二宮君っていうか、その彼氏の方が頑張って働けば、なんかそのこう、じゃあそこのお父さんがいてお母さんがいてって、うん、いうさ、お父さんがいてお母さんがいるっていうさ、お兄ちゃんがいてっていうさ、ロールモデル、次この新徳丸のこれも白石和子のものまねなんですけど、そのロールモデルが維持できるかっていうとさ、無理じゃん、なんか、
そう無理、うん、
もうだからもうあれですよ、これ二宮くんがでもこれはもうなんとか稼ぐしかないって言って、なんか変なあの企業セミナーとか、
うん、そう、
あの情報商材みたいなものに手を出してしまい、大変なことになったりとかするわけですよ。
そう、なんかですよ、
昔みたいにさ、なんかあもうそのモラトリアムが終わったから、ちょっとあの子供できたし就職しなきゃっていうので就職すればなんとかなるかっていうと、やっぱそうでもないっていうさ、今、うんうん、だそこがやっぱ一番の問題だと思うし ね、
なんかね、うんうん、まああとあれだよね、そのそういうさ、その、カッコ好きの普通の家庭っていう幻想を見せ続けることによって成り立ってる社会でもあるよね、その、誰もさ、誰もいない、存在しない幻想をさ、多分みんな追い続けてるというかさ、うんうんうんうん、そのために頑張ってさ、あの、もう会社も行くし、うんうん、その消費活動もするし、届かないけど、ずっとこうね、あの、底なし沼で、こうずっとさ、あり地獄か、うんうん、あり地獄でさ、ずっとこうやって、あ、もう上に届くはずなのにって頑張ってこうね、歩いて、それをね、あれですよ、あの、多分見せられてるんですよ、我々は。
そうね、なんか、だから、でも結構なんかそのさ、そもそものそういう脱出できない構造自体が資本主義自体表しててみたいなタイプのその脱出できない無限ループ系映画もあるじゃん。
ね、あるね。
だからむしろなんか脱出できない構造ってやっぱ今映画でやるとやっぱすごい、むしろそういうものに見えるっていうかさ、な気はするんだけど、なんかむしろどっちかというとそっちを補強するような感じっていうかね、なんか、でもなんか、なんだろう、そっちに諦めてはいるんだけど、なんかそれって結局無限ループだよねっていうことも描きつつ、でもなんかやっぱこうそれに参画することをさ、なんかこう、でもなんかすごいって思ったのがさ、なんかなんだろう、こう、あでもやっぱ子供を作らなきゃな、そのやっぱその男の子っていうのがさ、ママに会いたい、って言っててさ、だからなんか、そっか、生まれてきたいってそもそも子供自体は思ってるんだなっていうのがやっぱ前提に1個あるっていうの、この映画のね、前提にあるっていうのと、やっぱりなんかそこでその子供が生まれてくるっていうことを肯定するっていうことが なんか臆病だった自分自身がある種腹くくるっていうことのメタファー、
うんうん、
まあっていうことになってたと思うんだけど、うん、でもなんかやっぱじゃあくくって子供ができた先の世界が自体もそんなにいいものとして描けてないというか、
そうそうそうそう、う
ん、覚悟はするんだけど、
うん、
そうなんかだなっていうのはちょっと思ったりも、まあ、しましたけど ね、
あのなんか長回しとかの問題について話したり
さ、はいはいはい、
いやなんかさすげえ思ったの、なんかさ、うんうん、このまあその長回しを多用するっていうのはさ、
うんうん、
めちゃくちゃそのシチュエーションホラーとしてわかるじゃん、
うんうん、
わかるんだけど、これワンカットで撮ら頑張ってワンカットで撮れよって思った、
まあ、そりゃそうだね、
うん、でさ一番結構苦笑しちゃったのがさ、結構やっぱさシーンごとではかなり長回し多いじゃん、
うんうんうん、
であるシーンで、あカット変わったなと思ったらそのカット次のかか変わった瞬間に二宮くんがそのゲロを吐いたから、
うんうん、
単純にこれそのゲロを含んであれするのが大変だったからここでカット割ったんだなみたいなのがさ、
すげえが、
ああそういうことねみたいな、なんかそういうなんていうのメタ的なさ、
うんうん、
すげえうるせえ客だなと思うけど、でもあと一個真面目に言うと、うんうん、その長回し対応することによって、うんうん、あの空間内ってすごい強調されるじゃん、
うんうんうん、
だからあそこがその何回もループしていってずっとカメラが途切れないっていうところで、そのあそこが一つの空間であるっていうことがすごい強調されるからこそ、
うんうん、
カット割った瞬間に、ああこれってじゃあ割れる空間なんだというか、その、
はいはいはい、
断片になっちゃうというか、あそこがその、うんうん、一つの出られない八番出口としての空間としてカット割った瞬間に機能しなくなっちゃってるんじゃないのかっていうのがすごい思って、
うんうんうん、
その多分長回しをあれほど使ってなかったら、あれあそこ自体のその空間性みたいなのがそこまで強調されないから、
うん、
多分もうちょっと普通のキューブとかそういう感じで撮られてるじゃないですか、
うんうんうん、
だけどやっぱ長回しで空間を強調するからこそカット割った瞬間の断絶具合っていうのがなんかすごい気になっちゃって、
うん、
でしかもイメージ映像とかさ、なんか電話口の彼女とかでカット割るじゃん、
うんうん、
なんで？
でもあれさ、でも別にカット割らなくてもできるんだよね。例えばその電話口の彼女みたいなのもさ、彼女の病室で待ってるってカット入れないで、まあでも、まあ、あれはあれか。でもカット割ってるところで、なんか後ろが彼女の方にピントが合ってて、で、
うん、
後ろの空間はちょっと、ピント合ってないぼやけてるんだけど、
うん、
で、カット変わって戻った時に、同じ通路の、二宮くんには見えてないところにも彼女が後ろ立っててっていうところで、そうそうそう、あ、彼女も同じ場所からかけてるんだっていう、うん、まあなんか、まあ、そこのびっくりはあったっちゃあったんだけど、
うん、
でも別にだからあれってカット割らなくてもできるんだよね。なんか
そう、うん。だからなんか前編さ、その、これ頑張れば、ワンカットでいけんじゃん、
うん、
とも思ってしまうし、しかも最初さ、そのゲームはFPS 視点で主観ショットだから、その、うん、最初っていうのがさ、
うんうん、
映画の始まりは全部主観ショットじゃないですか、
うんうんうん、
だけどさ主観から客観に行く時の理由がまずないしさ
いやそれで
言うなんでじゃあそれはこれはもうさゲームがそうだったからとしか言いようがないじゃんでさそこに対してさその映画的なロジックがねえからさ
いやまあいやあるあるある、映画的なロジックじゃないけど観客としての要請としては、でも全部主観でやっちゃうと二宮くんの美女が見えないからだと思う。
あ、そうそう、うん、いやそうなんだけどそれだったら最初からさ客観で長回しで撮ればいいじゃん、なるじゃん、
うんうんうん、
だからさそのなんだろうな、すげえなんかわかるんだけどなんかもう一個まずでさ、 これゲーム版のいいところだと思うんだけど、はいはいはい、ゲームってさ自分がプレイするからさ、うんうんうん、カット割れないわけじゃん。
うんうんうん、
でそこでそのだからこそ嫌もなくあ出れねえって感覚がつながるわけで、
うんうん、
そこは結構やっぱさ一番重要視する場面ところだったんじゃないのかなって思ったし、うんうん、しかもワンカットでやってくればそれだけでさそのなんていうか映画的な面白さの担保ってあった気がするのなんか、
うんうんうん、
まあ下手だったらねあれだけどさ、
それで言うとなんかさすごい、うん、なんか今聞いててああって思ったのが、うん、なんか木更津駅っていう映画があって、でまあその有名なねなんかネット怪談の映画化なんだけど、うん、まあ、木更津駅2まであるんだけどさ、木更津駅は別にゲーム原作じゃないんだけど、
うん、
なぜかその木更津駅ってその異世界空間に入ってからオール主観の映画になるのね、
うんうんうん、
でもう完全にその異世界に入るたんびに起こる出来事っていうのが、それってもう入ったらそのイベントは絶対発生するものですよっていう、だからなんかその、うんうん、有名なネット怪談っていうので起こる回っていうのを、もうそれってその空間に入ったら必ず起こるイベントですからっていう、ある種ゲームっていう風にすることによって、うんうん、その実はそこの異世界空間に入ってそこの中に何かこう思い残しがある人っていうのが2周目に参加するときに、じゃあそれをどういう風にクリアするかとか、あるいはそのゲームがループだからこそそれをどう利用するかみたいな話になるんだけど、だから逆に言うと木更津駅ってその怪異の世界に入るまでは全然普通の映画なんだけど、怪異の世界に入ってからはオール主観になるのね。で長回し風になるんだけど、でなんか多分カットは割ってんだけど長回し風なのよ。なんかそれで言うと始まって口全く真逆だなっていうか、最初主観で始まるけど異世界空間に入ってからはカット割るみたいな、
うん、
ね、なんかカット割るっていうかそのまあカット割るし主観じゃなくなるっていうさ、
うん、
それでやればよかったのにね、キサラギ駅方式で、
うん、そうそうそう、それだったらさその二宮君っていうか主人公の匿名性もさ主観であることによってさ、うん、ね、え守られるわけだしね、
うん、まあ、でもある種あとあれかも、でもあれかも、なんかこの一人の視点っていうすごい狭い視野から広がっていくみたいなのもしかしたらあったのかもしれないんだけど、何、うんうん、かそのカット、
あとさ何て言うんだろう、そ の, あのゲームではさあのポスターがさエッシャー店のさ、うんうん、ポスターじゃないんだけど、
あ、そうなんだ、
まあ、エッシャーにしてるわけじゃないですか、うんうん、まあ、あれもすげえ安直だって。
ループだからね。うん、ループだからね。
だけど、でもさ、あれワンカットでさ、撮って、その、まあ、その、ワンカットというか、まあ、疑似ワンカットだけどさ、うん、ワンカットで撮ってたらさ、より、その、エッシャー的な迷宮感っていうのは、より強調されるじゃん。
そうだね、それはそうだね、うん。
だってさ、あそこでやっぱさ、その、まあ、僕も、その、あの、おじさんの方にカメラが映ってった瞬間は、結構ハッとしたんだよ。
うんうんうんうん、
でも、あれのさ、ワンカットでそのまま行ってたらさ、それ、なんていうの、時系列もぐしゃぐしゃになるし、
うんうんうん、
その、あ、これってすごいな、なんか変な空間なんだなってことがさ、わかるのにさ、やっぱ、段カットを割るっていうことを使っ、映画的なさ、
うんうん、
あの、普通の映画的な文法を使ってるからさ、いや、それは普通だよねっていうね。
まあ、あるいは、わかんないけど、やっぱ、ループものの映画で多いけど、やっぱなんかそのリズムを一緒にする、
うん、
編集のここ見てここ見てこうなってこうなってっていうのをカット割り自体を同じにしていくと、はいはい、なんかやっぱそのこうループ感自体は出るような感じは、
う
ん、なんか今パッと作品出てこないけど割とそういう感じで作られてるのは多かった気がする、
ね、そうだね、うんうん、でもやっぱそれってループだからこ言えるんだけど、やっぱさ、うん、今作って空間的にも一緒じゃないといけないからこ そ、ね、うん、やっぱりなんかそのワンカットじゃないにしろ、うん、もうちょっとなんて言うんだろう、カット割りに対してすげえ慎重になってほしかったなっていうのは、
うん、
なんかすごい感じてて、なんかね、その会話とかもさ普通にあのね、顔のさその、うん、カットバック的に映したりとかさ、
うんうんうん、
別によくね、この映画でそれやんなくてもいいんじゃねえのかなとかさ、なんか こういうこと言い出すとなんかすごい面倒くさい人が
まあまあまあ良かったところで言うと、良かったところで言うと、うん、やっぱなんかそのこう間違い探し的な怖さみたい、まあ、間違い探しみたいなのがなんか映画にした時に、うん、それってあそっかそのJホラーのあ後ろでなんか起こってるっていうことに該当するんだなっていう、なんか単純に間違い探しをするっていうのを、まあ元々のゲームがもしかしたら本当にそういうコンセプトなのかもしれないけど、それやっぱ改めて映画でやることによって、あなんかやっぱそのJホラーとかでよくあるその後ろで何か変なことが起こってるとかピント合ってないところに何かがいるって、まあもちろんそうやってまあ女優霊がまさにそういう怖さの映画なわけだけど、なんかそれに気づいちゃった時の怖さみたいなのって、あ、例えばもともと J ホラーであるなと思いつつ、なんかそのこのゲームってこの映画のルールは間違い探しですよっていうのを提示されることによって、観客もめっちゃその間違い探しっていう、なんか普段 J ホラー見てる時よりもその怪異を意識して見るようになるから、なんかそこのこうなんだろうな、後ろで怒ってる回みたいな、なんかその、たまにさ、なんか同じホラー映画見ててもさ、いや、そこ怖かったよね、みたいな。え、何が見てる、それ窓ガラスに顔映ってたじゃん、みたいな。あ、気づかなかった、みたいなことってさ、たまにあるじゃん。
あるね。
なんかやっぱそういうのがない。なんかやっぱあそこのやっぱ、看板の目が、あ、こっち見てるみたいなところとか、あそこ結構なんかやっぱ怖ってなったんだけど、やっぱ。
まあでもね、会議はね、全部ゲームでありますね、あれ。
あ、そうなんだ。
全部ほぼ完コピーだと思いますね。
だからやっぱそれを映画っていうのの中でやることによって、うん、あやっぱ改めてすごいこう J ホラー的な演出になるし、うんうん、なんかやっぱ普段 J ホラー見るときよりも間違い探しですよって言われて見てるから、うん、なんかやっぱ、うん、そこのなんかなんだろう、ピントが合ってるとこ以外にもちょっと観客の目線がいくから、うんうん、なんかすごいそこはこうあなんかうまくハマってるなっていうのはちょっと思うところ、うん、
でもさ、
うん、
すごい嫌なこと言うとさ、それって客、うん、観客が舐められてるとも言える。
ああ、まあ、そうそう。あれにあのあれだよ、あのこう心霊番組とかのさ、あのここですよってところにさ、
そうそうそう
そう、赤い丸と矢印が出てくるみたいなのと、まあ、近いっちゃ近いだからね、うん、そうそうなんですよ。そう、あだからでもなんかだから、
うん、
なんだろう、もうちょっとテーマについて掘り下げて撮れば、なんかもっといい映画っていうか、なんか傑作になった感じは、一つやっぱあくまでなんかその、ゲームの映画化みたいなところ、
うん、
で、なんかこう、プラス、まあなんかジャニーズ映画でもあるし、みたいな、まあ。もうジャニーズじゃないけどね。あの、まあそのかっこいい男の人を見る映画でもあるっていうところでもあるからさ、なんかこう、すごい、こうなんか全方位にいろいろちょっと気にかけたことによって、なんかこう悪い意味でちょうどいいサイズになったなって感じの映画
ですね。そうね、うんうん、いやというか商品としてはすげえうまいと思うよやっぱり、うん、これはヒットするでしょって感じではあるけどね。
あでもまあでもそれで言うとなんか分かんないけどさ、そのどこまでが川村元気の作家性なのか分かんないけどさ、
うん、
なんかやっぱそのまあ、あと未来の未来に対してどの程度川村元気のそのプロデューサーとしてのあれが入ってたのか分かんない。なんかその別に未来の未来って川村元気単独プロデュースではないのよ。なんか何かプロデューサー何かいたから分かんないけど、でもなんか未来の未来と重ねてみると、なんか割となんかそのこうちゃんと家族の一員になる責任を果たすことによって人間は成長するのだっていうのは、
うん、
なんか一個作家性として作家性っていうかなんか作家的なテーマとしてあるんだろうなって気がしてて、
うんうん、
でもなんかそれに関してはそうかって思うなっていう感じかな。なんか
あれだね、あれとかちゃんとあのなんだっけ、世界から猫が消えたならとかちゃんと全部見とけばよかったっすね。
そうね、なんかあれしなんか大事なもの一個ずつ消されていくみたいな、
そうそうそうそう、うん、途中まで見たよね。
見たね。でもなんか途中でなんかあんま言うことないなみたいな感じでやめちゃったもんね。
そうそう、うん、
あとなんだっけ、4月になれば君はとか。
ああ、はいはいはい、はい。
だよね。うん。だからどっちかっていうのがやっぱアニメのプロデューサーって感じがするんだよね。なんか、
うんうん、
やっぱ、新海誠、細田守とあとエヴァンゲリオンか。
うん。
あ、エヴァンゲリオンそうだっけ、ちょっと待って、今川村元気調べるわ。川村元気はね、川村でよくない、なんかその何でも川村元気のせいにするみたいな、よくない。川村元気は でも、プロ、あ、でもそっか、怪物とかもそうなんだ。
ああ、そうだね。うん。
あとは、あとまあラストレターとかね、見てるのだと、岩井俊二のラストレターとか、あと、あ、クルがそうだね。クルとか。
クルね。
あ、クルもでもなんかちょっと割と妊娠にまつわる話だった
ね。そうね、うん。まあでも、あれも、あの、細田の問題なのか、中島哲也の問題なのか、川村元気の問題なのかっていうね。
そうですね。まああとまあ、竜とそばかすの姫とか、
ああ
バブルとかはすごい良かったな。
うん、
あとまあ、まあ、すずめの戸締まり。だ結構なんか、個人的には割となんか、いい感じのアニメ作品、アニメ映画のプロデューサーって感じが、あ、でも打ち上げ花火のアニメ版とかそうか。
あー、来ましたね。
でもやっぱあれだ、やっぱ細田守と新海誠をやっぱメジャーにした人っていう感じだね、なんか。
うん。
見ると。うん。って感じはしますね。あ、でもちょっと、あんまりちゃんと見てないね、細田守る作品を、うん、あのまあ割と見てたけど、あ、カメラ元気作品、カメラ元気作品ね、ちゃんと追っては見てないですね。まあ、見割と見てる作品もあるあったんだけど、
そう、いやでも多分さ、奥男とかなかったっけ？
奥男
そんな映画、
奥男あります
よ。いや、うん、やばそうですよね、なんか見たら。
でもめっちゃ稼ぐみたいな話じゃないの？
そう、めっちゃ稼ぐみたいな話。
でもなんか、その、わかんない。なんか、割と、家族感みたいなのもある人なのかなって感じがする、
ね。うんうん。そうね。
そう。っていう
の。あとさ、うん、なんか、結構、川村元気、ちょっと上手いなと思うのがさ、うん、その、最近のトレンドは抑えてるのがさ、
うんうんうん、
あの、作品としての、っていうのは、なんか、そこはやっぱ、その、プロデューサーとしてやっぱ能力があるんだろうな、みたいなのはね。
うん。すごい、プロデューサーとしての才能めちゃくちゃある人なんだなってのは思うよね、なんか。うん、そう。でもなんかなんだろう、多分監督でっていうと、なんか実はそんなにこう、なんだろうな、実はジャンル的なものそんな撮ってない人なんだよね、なんか
多分
こうジャンル、そうだ、八番出口ぐらいだよね。だからその監督してるのだ、まあ、監督とか原作だから、その結構ストーリーとしてあるのだと、世界から猫が消えたならとか、あと奥男とか、あとま、百花で4月になれば彼女はとか。
あ、百花も監督だとしてたか。
うんうんうん。
あ、
ですね。うん。なるほどね。なんか、川村元気中心でクリエイティブだとあんま見てないかもね。なんかね。
うん。はい、そうだね。
うん。そう。でもまあ、ちょっと、8番出口はね、そう、まあ。ただ結構なんか、意外とだからでも、こう、他の問題でもだから、問題っていうか、こう葛藤でもやれるっちゃやれるんだから、
ね。そうそう、うん、全然。
行くか、だね、やっぱ人生の中で行きたくないけど行かなきゃいけないみたいなシチュエーションって結構あるからね。
うん
うん、いじめとかでもいけるんだろうね。
あ、そうね、うん、確かに。
学校に行きたくないけど行かなきゃみたいなのさ、うん、っていうの
は、ね、あとさ、なんかすごい純粋に気になったんだけどさ、うん、あの主人公が喘息じゃないですか、
うんうんうん、
あの吸引器さ、僕彼女が喘息で、あの吸引器使ってたんだけど、うんうんうん、あれってさ、あんだけ時間置かずに使っていいんだっけってすげえ思ったの。
元気、そうね。
いや、なんか自分もさ、小児喘息だったしさ、シュッてやったことあるんだけどさ、なんかあれってなんちょっと間違ってたらすみません、あれ確かね、なんか2時間落ちとかに しなきゃいけなかったような気がする。なんかそんなになんかね、やりすぎちゃいけないかったような気がする。
確か、あそこなんかその時間の感覚とかわかんないよね、なんかそのさ、
うん、
まあ、多分ほぼまあ、あ、時間の感覚っていうかな、その、体へのダメージ蓄積みたいなもの、
うんうん、
が、なんか、あれ、体自体は全くの、なんかこう、どんどん疲れてったりとか、ダメージ自体は溜まってくっていうこと なのかな、
うん、なんじゃない。
あ、そういうことか。じゃあちょっとやばいね、うん、ちょっと感覚開けずに使いすぎじゃね
って。そう、うん、いやなんかそれがさすごい、あれあれあんだけ使っちゃってよかったんだけどと思って。
確かにな。でもなんかだからそれだとやっぱね、早く出なきゃっていう切実さはあるよね。だから
そうね、うん、
うん、水もねガブガブ飲んじゃったから
本当だよね、うん、そう途中トイレ行きたかったらどうするんでしょうかね。
すんじゃない。でもさ、してもさ多分また次の時に戻ってきて、うん、あのなくなってるでしょ。だってあの
そうだね、うん、
途中でさ二宮が落としたリュックとかがさ、
うん、なくなって
たからさ、
うん、
そう、あ、いいのと思って、拾ってきなよと思って。
本当だよね。
そういう話じゃないんだけど。え、でも、サバイバルするためにはそうだよね。うん。
うん、いや、薬とか持ってかなきゃダメでしょ。すごい思ったよね。
いや、確かにそうですね。あとなんか、電車の中で怒鳴ってる人がいて止めないっていうシチュエーション、あ、あったけどさ。
うん。
でから始まる、まあ、映画としてそうなんだけどさ、さすがに止めるよね。うん、あれはね。
うん。いや、っていうか、うん、そうだよね。いや、なんか、あそこら辺は中島哲也イズムなのかな。
まあでも、まあ、あそこで周りの人止めちゃうとさ、なんもこう、あんまり葛藤を感じずに済むっていうかさ。
そうね、
うん。
あとさ、主人公なんでボレロ聴いてんのっていうね。
あ、ループの曲だからでしょ、
まあ、そう、ループの曲だからっていうのはわかるんだけどさ、いや、ボレロ聞かねえだろ。つうか、なんか、そこら辺の安直さとかがさ、すげえ腹立つの、なんか個人的に。
なんて
なんか、すげえバカに、お前らループの曲ってボレロぐらいしか知らねえんだろみたいなさ。
いや、そこはすごいね、なんか、横浜だってボレロ使ってましたよね。
そうそうそう。
そう、ボレロ好きだから、ね、みんな。
うん、そっか、
うん、
いや、それでさ、エッシャーとかも出されてさ、いや、そういう分かりやすいやつ、まあ必要なのかもしれないけどさ、うん、
ループですから、
うん、
ループです、はいっていう感じなんで、うん、あとなんかさ、エンドロールでヒカキンって出てて、
ね、
分かった、うん、ヒカキン、いや、
分かんない、
だからそんな登場人物多い映画じゃないじゃん、
うん、
でもエンドロールでヒカキンって出てて、ヒカキンみたいな、え、どこいたのと思って、ヒカキン、なんかそれすごい謎だった。なんか、
うん、
自分がヒカキンの顔をちゃんと認識できてないとか、なんかなんだろう、うん、なんかこれ自分が今までヒカキンだと思ってた人がヒカキンではなかった恐れすらちょっと今感じてるんですけど、ヒカキンってあのメガネかけてる、なんかあの
金髪の
人だよね。
うん、
でなんか実はあのサラリーマン役の人がヒカキンでしたとかさ。
それ、衝撃的でしょ、おじさん役がね。
そう、おじさん役ヒカキンだった。でも、他なんて、他、いたと思って、登場人物。だって、ね、小松菜奈。
まあ、モブで出てんのかな。
あー、そういうことか。
うん。
そのことだから、あら、実はヒカキンって、なんか、その、ちょっとちょ、後ろで髪の毛ひっくるめて、おじさんだったのとか、なんか思って、なんかなんなら自分が今まで小松菜奈だと認識していた人がヒカキンの可能性すら出てきてってさ、ヒカキンだったみたいな、そうっていう、そうなんかちょっとそこだけ今すごいモヤモヤしてるんですよ、ヒカキンどこにいたんだろうっていう、うん、でも多分なんかその仮面出演的なことだと思うんですよ、
うんうん、
あ、それと全然関係ないんだけど、トイレ行った時にさ、なんか、5歳ぐらいの男の子がさ、なんかお父さんにトイレ連れられて、なんか、うん、まあ、映画始まる前にちょっとおしっこしてて、うん、隣になんか、お父さんに連れておしっこしてて、なんか、すごい、子供って好きなフレーズ、特に脈略もなく言うじゃん。なんかその、シチュエーションとか関係 なしに。なんか、チャンネル登録をよろしくお願いします、みたいなこと、
うん、
いいね、チャンネル登録お願いしますって言ってて、あ、めっちゃ YouTube 見てんだって思った。
うん。そうだね。
そう。で、なんかそれでヒカキンって出てきたから、あ、ヒカキン目当てで見に来てたりするのかなとか思って。
それはあれなんじゃない、その、2回目見させるためのあれなんじゃないの、
ヒカキンを探せみたいな。
そう、ヒカキンを探せ的な。
あ、 実はね、広告の中にいたとかある？でも、広告にだって写真とか使ってなかったもんね、なんかね、うん、AI 生成美女みたいなさ、
うん、
のぐらいだったよね、人っぽいのね。うん、なんかあの、絹確かの看板みたいなのなかったよね。
うんうんうん。
そう。ちょっとそこは、なんか、うん、今、気になってるところですね。
いや、それも多分、川村元気の手のひらの上ですよ。
マジか。なんかな、でも別に多分こう河村元気を見ようと思ってなくても多分河村元気作品を見ることにも今後はなると思うん
ですよ、ね、本当です
よ、うん、はい、そ、そんな感じですかね、8番出口で。
そう
っ
すね、
うん、まあでも楽しかったよ、楽しかった楽しかった、
うんうんうん、まあね、うん、まあまあまあ僕はちょっと腹立ったけど
だからなんかなんだろう、あの浅いシャマランみたいな。
あ、そうね、うん、でもシャマランもっと本当真面目だから本当に、
うん、私なんかやっぱシャマランだったらシャマランだったらとか良くないんだけど、
うん、
あのなんかやっぱもうちょっとあの構造自体と社会リンクさせたりとかさ、
うん、ドラマ的にもね。
ってそれこそさ、あれなんだよ、ノックノックじゃない、ノックとかさ。
あ、そうね、
まだその閉じ込められたシチュエーションの中で起こる不条理なんて、脱出できない不条理な出来事みたいなこととさ、なんかその世界の出来事みたいなのがまあ結びついてる、うん、結びついて考えちゃうやつらの話だったわけじゃん、
うんうん、
だからなんかやっぱその射程にやっぱシャマラン、でも逆にシャマランはそれやりすぎてもうなんか結構もうなんか出口が見えなくなってる人って感じもするんだけど。
そうだね、
うん、
まあでもそれぐらいの真面目さで作品作ってほしいっていうのはなんか個人的にはあるよね。
でなんか俺はそれ好きだけど、でも、
うん、
じゃあ、でもシャマランって、その結果でもノックでさ、やっぱ、うん、多分、その、観客が期待するさ、
うん、
その、だからなんだろう、あの、だから、シャマランってだから行くとこまで行っちゃったんだよね。
そう、ノックでも完全に行っちゃってますよね。
いや、その、ジャンルとしてのその、脱出できないシチュエーションものっていうのをさ、こう、で、それに、なんか何かしらのその社会状況みたいなことを反映させるみたいなことを真面目にやってくと、なんか多分、面白いものじゃなくなるっていうか。
そうそうそうそうそう。
なんか、本当に、見てて辛いなってことにしかならないっていうさ。
しかも、あのシャマランがこれを取らざるを得ない状況ってマジで狂ってるなっていう。
うん。で、それこそさ、やっぱノックとかもさ、その、うん、自分をこのシチュエーションに陥れてる、だからその8番出口でおじさんみたいな側の事情も描かれてくっていうさ。
そうそうそうそうそう。
っていう話で、だからシャマランってやっぱノック取った後にさ、
うん、
やっぱトラップってさ、なんかもう
ちょっとね、自伝的なね。
そうそうそうそうそう。私なんかもうちょっと普通に本当に娯楽作として見える方に、やっぱ舵を切るっていうさ、
そう、
感じだから、そう。だからなんか、じゃあそれ、じゃあ日本版トラップ、日本版ノックみたいなのやったらじゃあ売れるかっていうと、やっぱ、多分それだと、ちょっと不評みたいなことにもやっぱ。
うん、実際ね、そんなシャマランの中でもノックって多分結構、あれな作品の方だと思う。うん、多分言われてる方だと思うしね、う
ん、だし僕もなんかやっぱちょっと見てて辛いからそんなに好きな作品かっていうとそうではない、なんか、
うんうん、
オールドがやっぱ一番オールドぐらいの時がなんかこうチューニングとしては、
うんうんうん
う
ん、
そうよかったなって感じだから、まあ、でもそれで言ったら今作すごいなんか本当みんなが見に行く作品としてのチューニングがすごくうまくやってたんだなっていう気は
そう、うんうんうん、
するよね、なんかね、うん、
やっぱそれが商品ってことですよ、
うんそうだよね、だ、まあうん。だってある意味夏休み映画の一本だもんね。
そうだね、うん。本当に。うん。
そう、それはすごい思いました。うん。まだ、なんか、うん。見て悔いはないね。うん。よかったよかった。
いや、うん、そうだよね。うん。
ということですね。はい。そんな感じですかね。
はい。
なんかあと、直近なんかこれ気になってるとかありますか？高島君。
何かあるかな。
ちょっと今度なんかレインでやろうみたいな話は、ね、
ああ、レインは見ます見ます
ね、なんかしつつでもまああれちょっとシリーズなんでちょっとね、
うん、
見るのに時間がかかると思うので、なんかありますか最近気になってる。
あれ、あの細田守の新作の予告やってましたね。
あれいつだっけ、
あ、でも結構先かな、11月とか10月かな。
果てしなきスカーレットでしょ。
うん、
11月21日ですね。
おお、
なんかすごいさ、ちょっと前にさ、なんだっけ、うん、あの神山健二が監督してさ、ロード・オブ・ザ・リングやってたじゃん。
あ、はいはいはいはい。
なんかあの、スカーレット、果てしなきスカーレット予告見る分にはさ、すごい、なんかなんだろう、アニメでロード・オブ・ザ・リングやってるみたいな感じの美女でさ、
うん、
でもそれ神山健二やってたよなみたいな。
まあ本格ファンタジーものというかね。
うん、遠い山並みの光とか興味ある？あんまないか。
なんだっけそれ。
あの和尾石黒原作で、あの長崎の原爆の話。
ああ、はいはいはいはい。
なんか一説によるとめちゃくちゃ松本清張映画っぽいらしいんですが。
あ、本当に？ええー。うん、あれだっけ、あの石川系だっけ。
あ、そうそうそうそうそうそう、
はいはいはいはい。
まあ、石川系がそもそも結構なんか、なんだろう、松本清張原作っぽい映画、なんかちょっと前に撮ってたある男とかもちょっと松本清張っぽかったっちゃ、なんかその一人の男の過去を巡ることによって起こるサスペンスみたいな、それ松本清張じゃねえかみたいな感じではあったっすけど。あ、あれ行きますか、ワンバトルアフターアナザー、10月3日だけど。
ああ、全然いいっす。ああ、あれ、あれ、ね、PTA の、うん、PTA。全然やりましょう、やりましょう。
それで行きましょうかね。まあ、あと、ちょっとまあ、あれを、もしレイン見終えたら、レインと。
ああ、はいはい、うん。多分ね、来週4連休にしたんで、あの、それで見れると思います。
見れたら、はい。ちょっと喋りましょう。そんな感じですかね。ちょっとなんかまあ、またちょっと小説会とかも、ちょっとまた、
はいはい、
うん、やりつつって感じで、行きますかね。はい、ということで、なんかすごいね、なんかマジ今回八番出口って、なんか最近高島くんとやる作品の中でマジでちょっとなんか異色だったし、なんか
異色ですよ、うん、あんま文脈とかなかったもん
ね。そうだ、ベストキッドレジェンズよりちょっとこっちなんか触手伸びたんだよな。うん、
いや本当だよね、やっぱ、うん、あれはね、やっぱジョニー・ロレンスの物語として俺らはコブラ界を見てたから、別にね、
あとやっぱなんか
ラルーソの物語として見てねえからな、そんなに。
あとなんか、なんだろう、正直成長しきったダニエルさん、だから要はなんか多分良き師匠として多分ダニエルさんが出てくるわけじゃない。なんかダニエルさんってむしろなんか後半のさ、なんかお前の方がどっちかっていうとあの問題多くねえかっていうさ。でなんかそこの揺らぎにこそやっぱ魅力があったからさ、
うん、
なんか師匠として出てくる、なんか完璧な師匠でもやっぱジャッキーと並ぶとやっぱ完璧な師匠として多分出てくるんだろうからさ、うん、そのダニエルさんにはあんま興味ないなっていうかさ、
うん、本当だよね、
やっぱ不完全なね、ジョニーとダニエルがさ、なんか、うん、お互いにこう補い合いながらやってくっていうのがやっぱ良かったわけだからさ、
うん、
そうね、あと正直やっぱあれですね、なんかあの別の弟子を取ってるところを見るとさ、
ああそう
お前ってあの、うん、逃げるとかさ、あとロビーのこととかは忘れたのかみたいな気持ちに。
だってニューヨークっぽかったもんね。
あとそういう話でしょ、だって完全に、うん、そのだってあのそもそもあれだよね、ジェイデン・スミスのバージョンのベストキットがニューヨークの話だったでしょ。
いやあれ確かね北京じゃなかったっけ。
あ、そうなんだ。
うん、あのエンドロールであのウィル・スミスとジェイデン・スミスがなんか万里の長城とかでなんかイチャついてる映像を見た記憶あるよ、確か。
それホームビデオだろ。ホームビデオでしかない。それは
あ、でも確かあのジェイデン・スミスがあ の, おの親があの中国に行ってて、そこで空手やるみたいな話だった気がする。空手というかカンフーか。
はいはいはいはい。あ、なるほどね。
うん、
なんかやっぱと思ったけどさ、やっぱコブラ界が好きなわけであってさ、なんか、うん、ベストキットに対する思い入れはマジでそんなにないっていうさ。
そうね、僕ら世代じゃないしね。
そう、世代じゃないし、なんかすごいこうなんだろう、なんだろう、めっちゃポップっていうかさ、
うんうん、
なんかこう娯楽作としてよくできてるけどさ、なんかなんだろう、まあもちろんそれによって人生変わった人とかもいると思うんだけど、
うん、
あんまりそういうタイプの映画じゃないっていうかさ、
うん、
割とああ面白かったでさ、なんか劇場出れるタイプの映画っていうかさ、 だと思うから、なんか、一作、それこそ、ゴゴロウでなんか見たなっていうさ。
あ、そうね。うん。僕もゴゴロウで見た気がしますよ。
なんか、それぐらいの感じなんだよね。
うん。
そう。なので、はい。ちょっと、ベストキットは、ね、はい。ちょっと配信とか来たら、ちょっと見るかもなって感じ。
そうね。うん。
はい、そんな感じですかね。
はい。
はい。ということで、ちょっとじゃあまたなんかやりましょう。
はい、
お疲れ様です。あ、本日はいた私、あ、いや、なんかある。
そう、まだ終わってなかったなと思
って。じゃあ本日はいた私、山田と
高島でした。
ありがとうございました。